改めまして皆様おはようございます。はい、Zoom の方もそして YouTube の方もこんにちは。さあ、ダビデ物語50回目ということでね、お話をしていきます。テコアの女というタイトルでお話をしますけれども、最近パナソニックが、ルミックス DCS9 っていうのかな、新型ミラーレスカメラを発表したんですね。で、その商品の紹介のサイトにいろんな写真があるんだけど、例えばこういう写真がありましてですね、はい、可愛い素敵なワンちゃんの走ってる写真ですけども、これとかいろんな写真がね、素敵な写真が掲載されていると。で、進化したリアルタイム認識 AF により動きのある被写体の撮影で自動的にピントが合いますとかね、書いてありまして、このカメラ買ったらこんな写真撮れるんだろうなと思うじゃない。このカメラで撮った写真ではないそうです。これがストックフォトという有名な写真素材サイトから買った写真だったということが分かったんです。これ以外にもいろんな写真を使っていて、しかもこの同じシリーズの他の製品ではそのカメラより画素数の高い写真を使ったりしてるわけね。つまりその写真は撮れないということなの。ひどいね、これは。それじゃあ嘘の広告じゃないかって思うじゃない。よく見るとそのサイトの下の方に、画像イラストは効果を説明するためのイメージですという注釈が小さく書かれてあって、そのカメラによる作品であるとはどこにも書かれていないと。嘘はついていないということなのですが、批判が殺到したわけです。当たり前だね。批判が殺到して、会社側は不適切な見せ方でしたという謝罪をしたというニュースでありました。なんでこんなすぐバレる嘘をつくかなって、ちょっと不思議でしょうがないけど、まあでもね、なんか一種の印象操作っていうかね、だなと思うんですね。嘘ではないが、見た人が明らかに事実を誤解してしまうような見せ方を分かっててするという、そして自分の都合の良い方に相手を誘導するっていうね、感じじゃないですか。で、このね、印象操作というのはマスコミがすごくよくやることで、事実の断片を選択的につなぎ合わせて視聴者に意図的に偏った理解を与えるということが、まあ、非常によくありますね。批判されたら嘘はついていませんと言えるようになっているということですけど、それはもう実質的には嘘だよね、うん、それは嘘ですよ。限りなく嘘だと思いますね。で、私たちの住む社会の中にはさまざまな嘘が存在することはお分かりだと思いますが、実に巧みに真実の隙間に組み込まれていたり、限りなく本物に近い偽物っていうのがいっぱいあって、気づかないうちにこう一定の方向に誘導されてるっていうことがあるわけですね。その誘導されてることにも気づいてないっていう状態があると思いますね。で、それは見える世界でそうであるように、見えない霊的な世界の事柄でも同じことが言える。私たちの敵であるサタンは神のすることをコピーし、まるでそれが神様のカメラで撮れる絵なのですよとでも言わんばかりの見せ方をして、だけどよく見ると微妙に美化した絵を提示してたりとかね、することがありますね。これ嘘っぽくね、なんかちょっと変じゃねっていう識別力がないと騙されてしまいます。で、最近グッシーのピリピショのメッセージでも識別力という言葉が出てきたんですが、今日はそれがキーワードなんですね。霊的識別力を磨くべしという話をしたいと思います、ね。よろしいでしょうか、はい、霊的識別力を磨いてください、はい、ということで今日は第2サムエル記の14章の前半を見ていきたいと思いますが、実はもともと14章全体を扱う予定だったのですが、長すぎて断念しました。で、次回後半をやりますけど、もしかしたら この識別力というテーマがそのまま持続するかもしれません。ただちょっとまだ具体化してないので、はっきりは言えませんが、まあ、2つで1つという感じになるかもしれません、はい、全然違う話になるかもしれませんけど、ということで今日は前半を見ていきたいと思います。で、最初に言っとくとね、今日の話はめちゃ難しいです、なので頭をフル回転させて集中して聞いてくれないと、多分僕が言ってることがね、このおっさん何言ってんのっていう感じになると思いますので、頑張ってくださいね、はい。文脈を確認しましょう。時は約3000年前の出来事ですね。イスラエルの2代目の王様であるダビデ王様は、美しい女性バテシェバと過ちを犯し、かつその夫ウリアを殺害するという罪を犯しました。で、預言者ナタンという人が来て罪を諭した時に、ダビデは悔い改めましたが、罪の刈り取りとして生まれた赤ちゃんの命は取り去られる。そしてその後も家庭内にさまざまな問題を抱えるようになると。で、ダビデには長男アムノンという、ね、息子がいました。お母さんはアヒノアムという人なんですけど、アムノンが異母兄弟である、はい、別の奥さんの娘タマルに恋をして力ずくで辱めました。怒ったのは、はい、同じお母さんから生まれたアブサロムというお兄さんですよね。で、アブサロムは、アムノンをお祝いの場に招き、そこで復讐を果たします。殺してしまったんですね、アムノンを。そしてアブサロムは国外にいる自分の祖父のところに逃げると。で、この一連の騒動の間、ダビデは罪を犯した者をきちんと処罰するでもなく、なんともあやふやな態度のままでいるというところに問題があるよねという話をしました。はい、ということで、今日は14章に入っていきますが、これがまたね、まあ面白い話ですね、けど難しいんだよね。はい、よろしいでしょうか。14章の1節から読んでいきたいと思います。ツェルヤの子ヨアブは王の心がアブサロムに向いていることを知った。将軍ヨアブを覚えていますでしょうか。王の軍隊の隊長で、まあ、彼はね、神様への信仰とか王様への忠誠心がないわけではないが、結構冷酷な一面もあり、問題のある人物として描かれてますね。で、王の心がアブサロムに向いているという言葉は、恋しくを持っているという意味にも取れなくはないのですが、文脈から言うと今でもまだ怒っているっていう意味合いの方が強いと思いますね、はい、確か第3版ではそんな感じになってたんじゃないかな、はい。で、はい、で、このヨアブ2節、ヨアブはテコアに人を使わして、そこから知恵のある女を連れてきて彼女に言った。喪に服している者を装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してください。ヨアブは彼女の口に言葉を与えた、はい、なんかどっかの芸能事務所から、女優の卵みたいな人を雇ったということなんですよね。で、ヨアブが書いた脚本通りに演じてくださいねっていうふうに、このテコアの女にお願いしたわけですね。で、その目的は喧嘩をしている父と子を和解させるために、しょうがないな、俺が一肌脱ごうじゃないかというふうに読むと、ヨアブもなかなか粋なことするよなというふうに、ここからの出来事を肯定的に捉える、そういう読み方がある一方で、これちょっとおかしくないというふうに否定的に読む読み方もあって、いろんな牧師の解説聞きましたが、見事に2つに分かれるんだね、これは。で、どちらの立場に立つかによって解説の仕方も適用も全然違うんですよ。これだから難しいんですわ。で、先に言っておきます、私は否定的に読む方の立場です。 ヨアブとこの女がこれからやろうとしていることは全然いいことではないと読んでいます。でその理由を先にちょっと説明します。説明っていうかざっと箇条書きにしました。一つ目、女がこれから喋る言葉の内容がよく聞くとおかしい、二つ目、ヨアブの不純な動機が透けて見える、三つ目、実りのある結果を生み出していない、ざっくり言うとこんな理由です。でこれは読みながら一個一個説明していきます。 OK? 覚えてたね、これね、はい、もうすでになんかどっかに行っちゃった大丈夫、フォローしてる、こっからだからね、はい、じゃあ4節に戻ります。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏して礼をしていった。
お救いください王様。
私の言葉じゃないよ今の坂本うめえなって思った、はい、佐藤真紀子さんでした。5節、王は彼女に言った、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、合ってる、あ、いいんだね。王は彼女に言った、一体どうしたのか。彼女は答えた、
実はこの私はやもめで夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がおりましたが、二人が野原で喧嘩をして誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。するとお聞きください、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、彼が殺した兄弟の命のために彼を殺し、この家の世継ぎも消し去ろうと言います。残された私の一つの火種を消して、夫の名だけではなく残りのものまでもこの地に残さないようにするのです。
はい、ありがとうございます。さあ、兄弟の間で殺人の罪が発生したという話です。そしたら親族が怒って、その罪への裁きを求めているということですよね。で、立法では人を殺したら死刑っていうことになっているので、この親族が言ってることは別におかしくはないんですね。で、女がこれ作っているシチュエーションは、これはアブサロムがアムノンを殺し、それに対して父であるダビデが怒って許そうとしていない姿になぞらえているわけだね。わかります？そこが似てる。親族が怒ってるっていうのが、ダビデが怒ってるのと一緒でしょっていうところに誘導しようと思ってるわけ。 OK、 ここまで。で、ヨアブがこの女を使ってやろうとしていることは、ちょっと前に預言者ナタンがしたことのコピーなんですよ。ナタンはその時、飛んでいる人が貧しい人の羊を奪いましたという例え話を使ってダビデのところに来て、でダビデが怒ったら、それはあなたですって言った話覚えてます？みんな、
はい、
それをコピーしてるんだね、ヨアブはね。だけどあの時は神がナタンに授けた言葉だったでしょ。今回はそのコピーをヨアブが人間的にやろうとしているというところに、すでにこう気持ち悪さを感じるわけ、私は。で、だけどこのシナリオって非常に有効で、ダビデ自身が子供の間の争いで自分の子供を失ってるでしょ。だから母親の辛さがめちゃくちゃわかるわけ。だから感情的にすごい流されるということが分かってて狙ってるわけだね。分かりますか？ね。で、はい。なんかすでにちょっと大丈夫ですか？はい。はい。8節。王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。で、命令って言ってるけど、どんな命令かはまだはっきり言ってないので、女としてはまだ引き下がれないんですね。9節。テコアの女は王に言った。
王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位は罰を免れますように。
はい、何を言ってるかというと、王様が立法通りではない判決を下しても、王様責任取らなくていいようにしますからって言って、私責任取りますからって言ってんだけど、そんなことどうやってやるんだろうね。10節、王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その人を私のところに連れてきなさい。 もう二度とあなたを煩わすことはなくなる。まだ不十分、もう一声ということで女がまだ食い下がります。はい、11節。彼女は言った。
どうか王様、あなたの神主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を消し去らないようにしてください。
王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。ということで、このダビデの言葉で女は、はい、いただきました、その言葉、というところまで言ってしまったわけです、ダビデは。でね、この出来事を肯定的に捉える解説では、ダビデは裁きよりも憐れみを優先したのだ、素晴らしいというふうに解説されるんですね、結構ね。だけどそれはおかしいと思うんです。例えば裁判所でね、皆さん、悪いことをした被告が無罪になりましたと。で、裁判官にその判決の理由を尋ねたら、いや、だって彼のお母さんがかわいそうになっちゃって、私も父親だから気持ちわかるんだよね。この理由で裁きを曲げたら、世の中の犯罪者はみんな無罪になります。だってみんな母親いるんだからね。ダビデ個人に害を加えた人に許しと憐れみを与えるのはいいですよ。だけど公の裁判官が個人的感情に流されて無罪を連発したら、社会は大混乱ですよ。だからおかしいと思うんですね。12節。女は言った。
この橋ために一言王様に申し上げさせてください。
王は言った。言いなさい。女は言った。
あなた様はどうして神の民に対してこのようなことを図られたのですか。王様は先のようなことを語ってご自分を咎があるものとしておられます。王様は追放されたものを戻しておられません。
はい、王様ありがとうございますって泣いて感謝されるかと思ったら、何これっていう、僕責められてるっていう感じに突然なっちゃったわけだ、ダビデはね。何が起こってんのこれっていうふうに言ってること分かんなくなっちゃうよね、これね。あなたには咎がありますって王様に言い始めちゃったよね、これね。
強いね。
ね、これね、ここのセリフからマキコさんにはちょっとずるかしこさを込めてくださいって言ってたんだけど、ちょっと雰囲気出てたね、今ね。はい、14節、はい、続き。
私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれて、もう集めることができない水のようなものです。しかし神は命を取り去らず、追放されているものが追放されたままにならないようにご計画を立ててくださいます。
はい、これまたね、何を言いたいのか分かんない言葉なんですけど、簡単に言うと、こぼれた水を元に戻せないように、息子さんが命を失ってからではもう和解することもできないんですよ。今が神様が与えたチャンスですからね、っていう意味合いのことを言ってるんだね。なんか いいこと言うなって感じしますよね。なかなかいいじゃないってね。はい、15節。
今私がこのことを王様に話しに参りましたのも、人々が私を脅したからです。この橋ためはこう思いました。王に申し上げよう。王はこの橋ための願いを叶えてくださるかもしれない。王は聞き入れて、私と私の息子を神の譲りの地から消し去ろうとする者の手から、この橋ためをきっと助け出してくださるから。
17節。
この橋ためは、王様の言葉は私の慰めとなるに違いないと思いました。王様は神の使いのように善と悪を聞き分けられるからです。あなた様の神主があなたと共におられますように。
はい、息子の話とかまだ続くんだよね。この後に及んでまだ演技するんかいって感じなんですけどね。え、 で、まあ、それはともかく、まあ、彼女が言ってるのは、私が王様に頼ったら王様は正しい判断をしてくださると思ったらそうしてくださいましたねって言って、神の使いのように善と悪を聞き分けられるっていうふうに、まあ、非常にこのこうよいしょしてるんだけど、さっき私言ったようにダビデのこの判断は判断ミスだったと思うんだよね。そのダビデにこの歯の浮くようなセリフがまた気持ち悪いと思うわけ、ね、それで、はい、18節、王は女に答えていった。私が尋ねることに隠さずに答えなさい。女は言った。
王様、どうぞお尋ねください。
王は言った。これはすべてヨアブの指図によるのであろう。女は答えて言った。
王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かに王様の家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。
20節、
王様の家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様には神の使いの知恵のような知恵があり、地上のすべてのことをご存知ですから、
はい。この女の演技は最後はバレることが前提なんだよね。だからそうなったらそうなったでいいからねってヨアブに言われてるわけですよ。だから全然慌てないのね。で、最後にまた神の使いの知恵のような知恵があり、地上のすべてのことをご存知って、これあなた神様ですって言ってるのと同じなんだよね。この持ち上げ方ね、はい。もうちょっと、21節、王はヨアブに言った。これね、多分ね、この場面ヨアブすぐ後ろに控えてるんだと思う。そうじゃないと女怖いでしょ。こんなこと言って王様に手打ちにされたら怖いでしょ。だからすぐそこにいるんだと思うよね。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブサロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべがご好意を受けていることが分かりました。王様、王がこのしもべの願いを聞き入れてくださったのですから。さあ、冒頭にヨアブの不純な動機が透けて見えるって私言ったの覚えてます？ちょっとそれを説明しましょう、はい。ヨアブって以前アブネルという人を暗殺してるんですけど、覚えてますでしょうかね。だいぶ前ですけどね。あれなんで暗殺したか覚えてますか？ヨアブがアブネルを殺した理由。もうね、全部忘れちゃっただいぶ前だからね。弟をアブネルに殺されたんだよ。で、復讐でアブネルを殺したのね。つまり弟の敵討ちをしたんだよね、あれね。で、妹の敵討ちをしたアブサロムはヨアブから見ると復讐友達なんだよね。わかる？これ同じなんですよ、やってることが。で、アブネルを殺した時にダビデはめちゃくちゃ怒ってヨアブを呪ったんです。その時のダビデの言葉、ネルの子アブネルの血については、私も私の王国も主の前に常しえまで潔白である。その血はヨアブの頭と彼の父の家の全員に降りかかるように。でもうちょっとセリフ続くんだけど、めちゃくちゃもう怒ったわけだね。この時は王になりたてでまだ自分には力がないって言ってたんだけど、でもいつか刈り取りさせてやるぐらいの気持ちでこういうことを言ってたわけね。で、今ダビデは自分の息子アブサロムに対して怒りを持ってて、事実上追放してるんだよね。この状態ってヨアブから見るとどんな気持ちだろうか。多分気が気じゃないと思います。人事じゃないですよね。だって自分もいつ同じ理屈で追放されたり処罰されたりするか分かんねえなっていう気持ちになるんじゃない。 だって同じことをした人が追放されてんだからね。だから彼は策を練ったんだと思いますね。まずこの女の架空の息子に恩赦を与えるようにダビデを誘導する。でダビデがそれをしたら同じ理屈でアブサロムにも恩赦を与えないとおかしいですよねというふうに話が流れたよね。でアブサロムに恩赦を与えたということは俺のことも許さないとおかしいですよねっていう理屈がそこで成立するんですよ。だって息子は許して部下は許さないっておかしいでしょ。それはダブルスタンダードだから。つまりこの親子の和解のために一肌脱ごうってわけじゃなくて全部保身のためのシナリオだと思います。でそれを踏まえてさっきの22節をもう一回読むとね、これヨアブが今日このしもべがご好意を受けていることが分かりましたっていう一言は、これは何のこと言ってるか王様分かりますよね、あのことでもうあなたは私を罰することはできないってことでいいですよねっていうことだと思います。でダビデもヨアブの言いたいことを理解したので、しまったはめられたなって気づいたと思いますね。というのが私の推理などですが納得いただけたかどうか分かりませんが、まあ全体の流れからですね。でね、この後話流れていくと、あのヨアブがアブサルムのことなんか全然気にしてないっていうことがそれも分かってきますから、さらになんかあのこのストーリーが成り立つなと思ってるんですね。まあ、あの皆さんのご判断にお委ねしますぜひ自分の頭で考えてね、また後で読み直してみていただきたいと思いますが、私は結構しっくりきてるんで、この前提で適用までずっといきたいと思いますね。ご了承ください。もうちょっとテキスト読みます、はい、23節。ヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブサロムをエルサレムに連れてきた。王は言った、あれは自分の家に行ってもらおう、私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることはなかった、はい、ということで、政治的には公に恩赦を与えました。でこれは裁判とか刑の執行を保留にしたんじゃないんですよ。これもう完全にお咎めなしにしてるんだと思います。っていうのはエルサレムに戻って拘束されるでもなく見張られるでもなく自由になってるわけだから、もうこれで許されたということになったんだと思いますね。だけど個人的には俺はまだ怒ってるからなという姿勢を崩していないという状態ですね。でこの流れでこの章の最後までいくと、あのなんとなく和解が成立する場面に行くんですけど、その後すぐアブサロムは反逆するので成立したように見えて和解していないっていうことがそれも分かる。それがさっき言った実りのある結果をあの生み出してないっていうのはそういうことですね。ということで私はこれは否定的に捉えています、はい、でもう一個ね、あのちょっと後半に行く前に考えておきたいことは、もしアブサロムが公に裁判にかけられていたら彼は死刑になっていたのかどうかっていうことなんですけどね。立法だと人を殺したら死刑なんですけど、おそらくね、あの背景にある事情が考慮されずに機械的に適用されるというわけではなかったと思います。でアブサロムの怒りにはそれなりの正当性があったので減刑の対象にはなっていた、つまり死にはしなかった。だからこそダビデは極刑じゃないんだからちゃんと息子に刑に服させるべきだったと思いますね、はい、ということでテキストはここまでなのですが、どうかなみんなちゃんとついてこれました、ここまで大丈夫、はいはい、マキコさんに拍手をお願いします。はい、ね、テコアのマキコと呼ぼうこれから、ね、マキコがあの場面で演技をしててもダビデを騙せたと思いますね、はい、今日の話のポイントは霊的識別力を磨くべしということなんですけど、これがないと敵である悪魔に簡単に誤った方向に誘導されますから、それを身につけてください。何を見分けるべきなのか、ね、3つ考えます。本物と偽物があります。この3つについて、1つ目御言葉、2つ目知恵、 3つ目正義ということで、それぞれに本物と偽物がありますという話ですね。1つ目御言葉ですけども、今の話はね、以前預言者ナタンがしたこととすごく似ている、だけどあの時は神がナタンに言葉を与えた、すなわち御言葉だったんだね。ね。だけど今日のテコアの女の言葉は何て書いてましたか？ヨアブが彼女の口に言葉を与えたわけだね。御言葉のようでそうではなかったんだよ。似てたけど。で、彼女は神は何々とか主は何々とかって言うから、なんかそれっぽいんだけどちょっと変、言ってることが。だけどダビデはうまく誘導されたのだと思います。で、旧約時代から現代に至るまで主はこう言われると言いながら、実は主の言っていないことを告げる偽預言者や偽教師が常にいます。それはキリスト教の世界の中にいるわけだよね。で、言ってることが必ずしもまるっきり異端的ってわけでもなく、まあまあいいこと言ってたりもするわけだね。だけどよく聞くとちょっと変っていうことがよくあるわけ。このよく聞くとちょっと変っていう感覚が結構大切なんですよ。このセンサーをね、働かせる必要があるんですね。例えば私、この教会で時々話題にしますけど、メッセージで時々言いますけど、NAR というムーブメントがキリスト教会の中にあります。ニューアポストリックリフォーメーション、新使徒的改革っていうんですけどね、私たちはこれを批判してます。ウッド先生も批判の本を書いてますけど、これは使徒職の回復っていうのを掲げて、聖書時代と同じ権威を持つ使徒が今も出てきましたっていう話で、皆さん使徒を名乗る教師にはお気をつけくださいと我々は言ってますね。別に0から100まで間違ったことを言ってないんですよ。一つや二つぐらいメッセージを聞く限り、そんな違いがわからないぐらいかもしれませんけど、使徒だというということは、その人の言っていることが聖書の言葉と同じくらいの権威を持つっていうことなんだよね。これはものすごく危険なことです。そこに警鐘を発しているわけです、私たちはね。例えばこれもあるし、それ以外でもいろんなパターンで、聖書の言葉をちゃんと使っているように見えても文脈を無視したり都合よく解釈したりして、自分の好きな方に相手を誘導するっていう、そういう教えがね、結構あるわけですね。基本的にカルト的な教会の牧師が信徒をコントロールするその最大の武器は御言葉ですよ、ね。例えば僕が今日、司会をしていたりょうさんにね、りょうさんに、ね、例えばね、りょうさん最近礼拝休みがちだよねとかって、仮にだよ仮にね、で、いや、実は今日ね、僕ね、民数記の15章読んでたら、安息日を守らないで神に裁かれた男が出てきたんだよね。その時ふっと示されたんだよね、亮さんの顔がさ、パッと出てきたんだよね。ね、あなたのために言うけど、やっぱりもうね、どんな犠牲を払っても日曜礼拝守んないとあなたの身に何が起こるか僕はちょっと保証できない、逆にね、りょうさん礼拝をに解禁して、で10分の1献金をカチッと捧げていれば、もう仕事も全部うまくいくから、全部うまくいくから。何が間違ってるかお分かりになりますでしょうかね。そもそも立法の中の安息日っていうのと今の教会の日曜礼拝って全然違うからね、立ち位置が、位置づけがね。で、旧約の中のユダヤ人が神と結んでる契約と今日の教会の神様との契約関係っていうのは違うんだよ。だけどそれをよく混同して引用するわけだね、牧師って。信仰の大きさと物質的繁栄が比例するかのようによく言う、これを この論法を使うと簡単に信徒をコントロールできる、ね、あの御言葉を巧みに使って相手を操作したり誘導したりするっていうこの技の原型は誰だと思いますか？サタンです。マタイ4章で荒野の3つの誘惑の中に神殿の誘惑っていうのがありますよね。その時に、はい、マタイの4章5から6、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。
あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから、
はい、ね、僕が声色を使ったら皆さん昔は笑ってくれたんだけど、もうなんか慣れて普通になっちゃったね。いいですいいです、別に、はい、全然いいですよ、はいはい、はい、いいですよ、別にそんなことで傷つかないからいいですよ、はいはい、もうそう流してくれた方がいいですね、はいでね、あのサタンが書いてあるからって、これどこに書いてるかというと、旧約聖書の詩篇91編に書いてあるんですね。でなぜこれがイエス様にとって誘惑なのかというと、神殿の下にはたくさんの参拝者がいて、あのいるわけですよね。でその真上でイエスが頂上から飛び降りて、それを天使が助けに来るというとんでもない超常現象を見せれば、一発でイエスがメシアであることを証明できるよ、簡単に信じさせる方法でしょ、というとても魅力的な提案なんだよね。この魅力的な提案を、しかも御言葉を引用することで補強してるんだよね。サタンが御言葉を引用するんだよね。え、我々クリスチャンでもなかなか御言葉の引用できないのにサタンに負けてんだよ、ね、見事に、ね、使ってるわけね。だけどあのこの詩篇91編っていうのは、あの基本的にはね、これはね、見えなくても神を信頼するんだよっていうことが言いたい御言葉なんですよ。でそれをサタンは使って、印を見せて信じさせろよという全く逆の結論に導こうとしてるわけね。わかりますこれ。でそれに対してイエス様はまた御言葉の引用で対抗された。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるというふうに撃退されたんですよね。主を試みるということはどういうことかというと、証明しないと神様なんか信じてあげないよという態度、これが試みるなんですね。つまりあの元々のこの見えなくても信頼せよというこの意味にイエスは戻したっていうことなんだね。ざっくり言うとこれが識別力ですよ。何が変なのか見分ける力、そのモデルがここにある。そして私たちクリスチャンもこれを育てていかないといけないですね、はい、それが一つ目のポイントでした、はい、二つ目、本物と偽物、知恵ですね。知恵です。さあ、今日読んだ箇所で知恵という言葉が何度も出てきたことに お気づきだったでしょうか。女は知恵のある女だと言われていた。でも神の知恵じゃなくてこの世の知恵だったんですよね。でこの女は間違った方向にダビデを誘導しておきながら、なんて言ってましたか。こんなことを言ってました。王様は神の使いのように善と悪をなんとらっかんちゃらとか、あなた様には神の使いの知恵のような知恵がなんちゃらかんちゃらって噛んじゃうね、なんちゃらかんちゃらとかね、こんな歯の浮くセリフを言ってたんですけどね。まあプライドをくすぐる言葉ですよ。でこの言葉遣いって私はね、エデンの園のサタンの口調にすごく似てると思う。あの時サタンはこの実を食べると善と悪を知るようになりますよ、そして 神のように賢くなれますよって誘惑したんだったんですよね。神のように賢くなろうとすること、これがこの世の知恵なんですね。そしてこれはすなわち傲慢なんですね。じゃあ今日の箇所でダビデが傲慢だったのでしょうか。そんな感じしました？皆さん、ただあの母親がかわいそうで彼女の息子に恩赦を与えた、優しい王様じゃんっていう感じしかしなかったんじゃないですかね。だけどね、傲慢なんですよ。なぜかというと、王様っていうのは裁判官としてそこにいるんだけど、真の最高裁判官である神の代理人としてそこにいるんですね。だから個人的感情を横に置いて神の律法に忠実に裁かねばならないですね。で、それをしないということは神を差し置いて自分が最高裁判官みたいになってるっていうことなんですよ。で、そのダビデに女は、あなたは神のように善悪がお分かりですって言ってるのが、これが気持ち悪いよね。ね、なんとなくご理解いただけつつあるかな、どうかな、分かんないけど、はい。で、神の知恵のように見せかけて実はこの世の知恵だということがよくあるんですよ。例えば牧師が聖書を語るときに、あの世の成功哲学とかいろんな処世術とかいろんな心理学とかスピリチュアルな思想とかと絡めて語ったりするんだけど、それが別に全部間違ってるわけじゃないと思います。聖書と矛盾しないものを聖書の真理の説明として有効な材料として使うっていうのはいいと思います。私もよくそういうことね、まあ、時々はすることあると思います。だけどよく気をつけなきゃいけないのは、しばしばありがちなのは、そっちのこの世の学問とか思想とかのそっちの価値観の方に聖書を引き寄せて語るっていう、ね、だからそっちの自分の世の考えを補強するために聖書をうまく当てはめるということをよくやるわけね。だけどよく聞くとちょっと聖書的根拠がないよねっていう。で、本人は聖書を語ってると思ってたりするんだけど、実は神より人間の知恵を上に置いている無意識の傲慢状態に陥っているっていうことがよくあるんですよ。僕もすごく気をつけなきゃいけないと思ってます。これ誰にでも起こり得ることだと思いますね。あるいはね、それではまた別のパターンでもいろいろあると思います。例えば昨今の世の知恵が入り込むっていうパターンね。昨今の社会ではあらゆる場面、社会のあらゆる場面でジェンダーレス化がとにかく進んでいる。だけど聖書では男と女の役割の違いっていうのは明確で、例えば夫婦では夫がリーダーであるべきだと、まあ、特殊な事情がなければね、それが基本のルールだというふうに言われているが、そういう結婚観っていうのはもう世の中では受けないっていうね、もうそういうのは時代遅れだとみなされつつあるかもしれない。男と女の役割をこう消していくということが知恵のあることだと、それが大人の姿だとこの世界では見なされつつあるんだね。そして教会もそういう価値観にどんどん引きずられていくようになるわけですね。イエス様は幼子のようになれって言ったんだね。幼子のようになれっていうのはどういうことかというと、この世の知恵を一旦リセットして白紙に戻せってことなんですよ。この世の知恵が全身にこびりついた結果、神の知恵が吸収できない状態に人はなってるんですね。大人はなってるんです。だから幼子に戻れって言ってるんですね。最近のニュースでこんなニュースが、ね、ありましたね。5歳児が違法なケシって植物のケシを発見しましたっていうね話で、栽培が禁止されている厚みケシ、これ写真の、ね、これ これを、これはね、あの茨城県東海村の、村の道沿いにアヘン法で栽培が禁止されている植物なんです。これね、麻薬の原料になるんですね。これを5歳の大曽根亮ちゃんが、車に乗ってた時車窓から見ただけで瞬時に判別して、あの厚み消しだ、危険な花が身近に咲いててびっくりしたと語っているという話ですけど、ね、めちゃめちゃ草花に詳しいそうですね。図鑑を見て覚えていたのですぐ分かったと話したということで、ね、すげえなこの子っていうことですけどね。まあ大人はまさかそんなところに麻薬が存在するってね、あの多分思ってないわけだ。でも子供は先入観がないからすぐにセンサーが働いたのかもしれませんね。もちろん知識がないとそもそもできないんだけどね。でも大人は知識があっても先入観が先に働いちゃうんですよね。識別するにはまず思い込みをリセットしなければならないんですよ。でその上で御言葉の知識を蓄えていくことで私たちはセンサーが強くなっていくんですね。第1ペテロ2章の2、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。霊の父というのは御言葉です。御言葉には混ぜ物があってはならない、そのようになりたいものですね、はい、3つ目のポイントに行きます。本物と偽物を見分けてくださいよ、正義ということなんですけど、今日の女が言っていたこと、まあ、女とダビデのやり取りで一番おかしいのは、正義の執行を曖昧にすることが正しいことであるかのように誘導してたってことなんですね。あのでそう誘導しつつ、女は王様は罰を免れますように、大丈夫ですよ、責任取らなくても大丈夫なようになりますからっていう感じで言っていた。この話をさらっと読むとね、あのダビデが息子を許したっていうのは素敵だなと。それは神が罪人を許したことと同じことを神ダビデがしたんだなっていうふうな印象を受けるんですよ。だけど違うんですよ。何が違うかというと、神は正義を曖昧にして罪人を許したんじゃないんですよ。正義の要求を完全に満たして罪人を許したんですね。神の御子が人間の罪の責任を全部取るという形で神の義を満たしたので許しが成立したのであって、いいよいいよそんなことってやったんじゃないんですね。でこれはですね、ものすごく重要なポイントでありまして、神が正義の執行を曖昧にはできないのだということを理解して初めて、そうか、だから十字架が必要だったんだな、だから十字架以外には救いがないのだなということに初めて理解が及ぶんですね。逆に言うと、このことがわからないので、この神の正義に対するこだわりっていうものがわからないので、この世は十字架の救いの必要性が全くわからないんですね。私たちクリスチャンが十字架しか道がないのですよ、これしか天国に行く方法がないのですよといくら叫んでも、ちょうどこの女がダビデを誘導したように、いやいや、もっとおおらかになった方がよほど平和ではありませんかと、この世は答えるのではないですか。どんな宗教でも認め合うことの方が大切ですよ、神様はそれぐらい器の大きい方であるはずですよと世は言うのではないですか。摩擦を避けて平和を保つことが最大の善であるかのようになっている。それが神の正義にとって代わるもう一つの正義にこの世ではなってるんですね。だからね、クリスチャンの戦いというものは本物の正義と偽りの正義の戦いをしてるんです。本物の正義とは神の御子の命で完成した神の義のことなんですね。偽りの正義とは真理を曖昧にして保つ平和、こ これが偽りの正義ですよ。そしてその偽りの正義は非常にもっともらしく響くのです。十字架の上でね、イエス様が息を引き取る間際に何と言ったでしょうか。完了した。ギリシャ語でテテレスタイ、言ってみましょうか。テテレスタイ、いいの？せーの、テテレスタイって言ったんですね。テテレスタイって。でこのテテレスタイっていうのは皆さんご存知かもしれませんが、当時商売で使っていた用語で、請求された金、あ、知らなかったんだね、ありがとうございます。請求した金額を全部支払い終えました、借金も完済しましたという時に使う言葉だったそうですね。人間が人間の罪によってこしらえた大量の借金を1円残らず返し終えたという宣言なんですよ。これはイエス様が十字架にかかってまで支払ってくれた借金なんですね。この十字架なんか必要ないよというもっともらしい声を聞くときに、その偽善を鋭く見抜く識別力を全てのクリスチャンが持ってないといけないんじゃないですか。それが3つ目のポイントでした。さあもうすぐ終わりますが、最後にね、この霊的識別力っていうポイントで語るときに、霊的識別力っていうのはね、いつの時代も重要なんですけど、聖書によると終末の時代、終末の時代に近づくほどますます必要になってくるって語られてるんですね。ある時弟子たちがイエス様に、世の終わりにはどんなことがありますかと聞いたところ、イエス様はマタイ24章で長い予言を語られました。でその終末予言の中でこんなふうに言いましたね。その時誰かが、見よここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますっておっしゃったんですね。で、いろんな偽キリストが現れるんだけど、まあ、今もいるしいつの時代もいるんですけど、この偽キリストの最後のボスキャラみたいな人物が反キリストと呼ばれている人物で、世の終わりに登場する悪魔的な人物が予言されています。反キリストって言いますね。でもこの反キリストは悪そうに現れるんじゃないんですよ。平和の使者みたいな顔で、まるでキリストのコピーであるかのような魅力的な人物として現れるんですよね。リーダーシップがあり人望がありというような。そして多くの人が騙されるんです。識別力が試される、本当に問われるその時代が、もしかしたらもうすぐそこに迫っているかもしれませんよ。イエス様は時代を見分けよっておっしゃいました。今がどんな時代なのか見分ける、そういう識別力も私たちには必要なのではないでしょうか。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちはなんと騙されやすい羊でしょうか。簡単に悪い人についていってしまったり、簡単に羊の衣をまとった狼にやられてしまったりするような、そんな弱い羊である我々をどうか守ってください。そして私たちがイエス様の声を聞き分けてただついていくという、ことができますように、またそれができるように、教会としてみんなでこの知識において信仰において大人になっていくことができるように、成長していくことができるように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を 多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。